意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回娘さんと行ったフランス旅行のお話をしていただいたんですけれども、
はい、
ルーブル美術館、はい、モンサンミッシェル、ベルサイユ宮殿、ノートルダム大聖堂に行く予定になってましたと、はい、おっしゃってましたよね。
はい
はい。で、そこの部分をもうほとんど触れずに、お話終わっちゃったので、はい。
はい。
なので、ここをもうちょっと掘り下げて、はい、第2弾ということで、はい。照代さんにお話しいただこうと思うんですけれど、
はい。そうです。
これは、4つとも、改めて調べると、すべて世界遺産ということで、
うん、そうなんです。
なかなか、すごい旅行のスケジュールではあるんですけど、これは4つ全部行けましたか？
それはですね、モンサンミシェルに行けなかったんですよ。
チケットは取ってたけど。
はい。はい。前もってチケットは買ったんですけど、この日に行こうって、この日のチケットを買ったんですけど、その日の朝、モンサンミシェルってちょっと離れた島にあるんで、
はい。
パリからだと1時間ちょっとぐらいかかるし、乗り継いで行かなきゃいけないんですよね。
はいはい。
パリから電車で40分。で、そこから乗り換えて、1時間かな ?1 時間ぐらいかかるんですよ、そこから。また1時間ぐらいこのバスに乗って。で、そこからも、シャトルバスが出てるので、
はい、
無料のそこからシャトルバスに乗っていくか、それかまあ歩くか、みたいな感じで、結構な、大変なんですよね。2時間。はかかるんですけど、そもそも、パリからの列車も決まってるので、
はい。
それに乗らないと、もうそこのバスに乗れないっていうね。しかも、1日3本かなんかしかないんですよ、バスが。
あ、少ないですね。
行くのも、そうなんです。行くのも3本、帰りも3本という感じで、
はい。
11時と1時と3時ぐらいの感じで、入るのに、その多分3回ぐらいしかないんでしょうね。なので、それに合わせた前と後に3本しかないんで、なので結構、なんか大丈夫かしらっていう感じで、自力で行くとそうなんですけど、もともともちろんパリから、そのモンサンミシェルまでのツアーもたくさんあるので、それだとパリから乗ったらもうそのバスでモンサンミシェルまで行けるので、電車とかバスとか乗り継いでドキドキしずに行けるんですけど、娘はそこまでしてっていうか、まあもちろんね、お金もかかるのでっていうので、じゃあまあ今回は自力で行こうか、みたいな感じでやってたんですけど、この、パリから乗るときに、なんか高速の多分列車だったんですよね。普通の地下鉄ではなくて。はい、なので切符を買うのに並ばなきゃいけなくて、で、すったもんだ、そういうのにもやっぱり、時間がかかってしまって、もうこれに乗れないよって言われたんですよ、買うときには。もうあと10分でこの列車発車しちゃうから、この列車には乗れないよって言われちゃって、そっか、じゃあ次の列車が、だともう本当にギリギリ間に合うかどうかぐらいね。その、1時に入るやつを買ってたんですけど、1時に間に合うかなぐらいな、1時は過ぎちゃうよねっていうようなやつだったんですけど、
はい、
なのでまあ行ったら3時の部に入れたかもしれないですし、わかんなかったんですけど、どうするってなって、で、いや、じゃあもう今日行くのやめようっていうね、私が。もうやめようって言って、言えたんですよね。そしたら娘が、あ、いいのって行きたかったんじゃない、ママ行きたいって言ってたじゃんって言ってたから、いや、言ったので、あ、まあまあ行こうとは思ってたけど、まあ乗れないっていうことは、まあまあ、いいよって言って、この2時間かけてモンサンミシェルまで行って、もし行けなかった時の方が、ちょっとなんか学区移動が大きいかもとかね、 思ったり、まあ全然いいよ今日は、みたいな感じで、
はい、
違うことをしようみたいな感じで、まだ全然パリだったので、いろんなところまで行けたりするしね、っていうのでもうやめたんですよね。
ああ、じゃあちょっとやっぱり自力で行くとなると、そうですよね。
そうですね。
チケットを買って、
そうなんですよ、
乗り継いで。
そう、私たちってまったりしてるので、はい、ちゃんとというか、もっと早く、なんていうの、時間的には良かったんですけど、そんな風になるってあまり考えてないので、きっちきちきち動かないんですよね。なので、そことパリまで行くまでに、まったりなんか朝ごはんきっとないから、パンなんか買っちゃおうとか、
うん、
コーヒー飲み会たいから、ちょっとカフェオレなんか買っちゃおうみたいな感じ。
うんうんうん、
その切符を買うところまでもまったりしてたんですよね。
ああ、
うん、なのでそういうのも私たちあるので、
はい、
まあそういうことですよねっていう、行こうと思ったら全然多分自力でも行けるんですけど、前もってね、もうちょっと早く動けばみたいな感じだったんですけど、うん、私たちまったりね、食べたいからここや、ここは朝からやってるこのパン屋さんみたいな感じ。早く起きてね、行ってるので、
はい、
こんな早くからやってるんだね、朝ごはんきっとないから列車だしね、みたいな。買って向こうで食べよう、みたいな感じで、乗りながらバスとかで食べよう、みたいな感じで、
はい、
ウキウキしながらパン買ったりしてるので、はい、そういう風になっちゃったんですけど。
じゃあちょっとチケット代は、残念ながら。
そうなんですよ。
ああ。
そうそうそう、5000円、6000円ぐらいかな、やっぱり。6000円ぐらい、かかるんですけど、まあまあ、まあまあ、そうですよね、みたいな感じで。じゃあどうするって言って、結局、前日かなんかの時、モノートルダム大聖堂に行きたくて、うんうん、
はい、
そこは結構泊まってるところからとかも近くて、結構すぐ行けるんですけど、
うんうん、
まあ、なんせ並んでるんですよ。無料なので入るのに、
う
ん、チャペルなので、あれですよね、マリア様がいて、キリストのね、イエスがいてっていう、ところなので、
うんうん、
結構やっぱり一般の人が入るのには並んだりするんですけど、
はい、
そこに、じゃあ行こうってなって夕方っていうか、そうですね、夕方。
ああ、モンサンミシェルに行けなくなったところで、
そうです
、じゃあ大聖堂に行
った、うん。うん、そうしようそうしようっていう感じで行ったんですけど、
うん、
なので多分あれで行けなかったら、行かなかったら、多分もう次の日かなんかに帰る、もう次の日にはもう帰る日だったので、午後にはもう移動してっていう風だったので、ノートルダムには行けなかったかもねって思ってるんですけど、
うんうん、
私が行った中で一番ノートルダム大聖堂が一番良かったんですよ。
へー。ノートルダム大聖堂は無料だったということは、事前に行く予定はなかったんですか？
行こうと思ってたんですけど、
はいはい、
行くのになぜか無料って書いてあるのにお金を取られたりするんですよ。予約しようと思うと。
へぇ。
なので、なんでかなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっとわかんないね、みたいな感じだったんですけど、なので予約をしてると多分すんなり入れたんでしょうけど、
うんうん、
まあ予約をするサイトがちょっとよくわからなかったです。予約しようと思ったんですけど、結局できなかったんですよ。結局予約もできなくて、もう並ぶしかないね、だったんですけど、その日一日空いたので、
はいはい、
パリに帰って来るまでにもいろいろフラフラしたりして、
うん、
で、もう夕方近くになってきたので、行ってみようかって言っていたら、空いてたので、
うんうんうん、はい、
行ったんですけど、ちょうどミサだったんでしょうね。すごいなので、鐘がずっと鳴ってるんですよ。あまりやっぱりね、鳴らないので、ミサだったりそういう時じゃないと、鳴らないんですけど、ずっとゴンゴンってなってたりとか、中のパイプオルガンが聞けたりとか、すんごい素敵でした。
おごそかな感じですかね。
本当に、あそこに似てますね。スペインのソフラダファミリア。
へぇー。
を、ちっちゃくした感じですね。私、本当にあそこも好きなんですけど、ソフラダファミリアも本当にすごい素敵だし、あそこの写真撮った時には、いろんな写真、なんかいろんなものが写ってるぐらい、すごかったんですけど。
いろんなもの？
なんかなんていうんですよ。オーブだったりとか。
あ、へえ、
うん。めちゃめちゃいっぱい、びっくりするぐらいあの時映ってたんですけど。
そうなんですね。 そのノートル大聖堂、うん、ノートルダム大聖堂は、うん、サクラダファミリアみたいな形をしてるんですか？
雰囲気ですね。似てます。うん、もっとちっちゃいですけどもちろん。
はいはい。
ね、高さも、あのね、サクラダファミリアの方が高いし、
うん、
でも雰囲気は似てますね。真正面にね、そういうところがあって、周りはいろんなこうなんか、なんだろう、あれなんていうの、超、いろんな ブースがあるって言っていいのかな。一人ずつ、やっぱりここはマリア様、ここは、イエスとか、ここは誰々とか言って、礼拝するところが細かく分かれてるんですよね。で、そこに全部ステンドグラスがあるので、ステンドグラスももうめちゃめちゃ綺麗なので、本当に素敵なところでしたね。大聖堂は
無料で行けるってすごいですね。
うん。ね、うん、本当にすごいですよね。なので、どなたでも多分、キリスト教の方は入って、で、できるんでしょうね。礼拝ができるって言うんです。うん。
はい、はい。
でしょうね。なんかこう、お水かけたりしますよね、聖水に。
ああ、そうなんですね。
うん、そういうのもされ、ね、並んで中に見える方とか、そういうのもされてたので、で、現地の方なのか、わからないですけど。
うん、うん。そうなんですか。
そう、神父さんです。
はい。
神父さん。
神の父。
そうそうそうそうそう。
はい。
そう。おしゃべりしてました。
ああ。はいはいはい。説法のような。
そうですよね。
まあ、それは説教ですけど。
そうそう、そういう感じですよね。
うん、
それに合わせて、このパイプオルガンが、みたいな感じで何回もそれを聞いて、あ、この曲いいとか、あ、ちょっとこの曲こういう感じみたいな感じで、何回もいろんな曲がかかってて、男の人が聞いてました。パイプオルガンを。
そうなんですね。
初めてですね。聞いたのが。
よかったですね。聞けて。
本当によかったです。でもやっぱりどこの、あれもそうですね。やっぱりさすがに、世界遺産、なので、建造物が好きな方とか、美術系の方とかは、まあ、そりゃもう、時間がかかってしょうがないでしょうね、きっと。回るのに。
そうですよね。一回の旅行じゃ、ちょっと収まりきらないでしょうね。
そうですよね、きっと。全然知らない素人の私でも、すごいやっぱり感動して、ベルサイユ宮殿も、すごい素敵。ですもんね。天井画もそうですし、ね、壁画もそうだし、
はいはい、
建造物もそうですし、どうなってるんだって感じですよ。人がいっぱい来られてるっていう感じですね。
ああ、もう豪華絢爛ですよね。ベルサイユ宮殿は。
豪華絢爛ですよね。
で、あれですか？人の絵がいっぱい書かれてる。
そうです、そうです。あと、天使が多いですね。
ああ。
私が大好きな天使の絵が書かれてます。
宮殿どこら辺まで入れるんですかね？あ、広いですよね。
うん、すごい広いので、庭も入れるそうですね。
うん、そう
なんですね。お庭も回れるので、行った友達によると一日じゃ回れないよぐらいな。やっぱり、ね、好きな方はゆっくり、ここの部屋はこういう部屋とか、ここの部屋はね、こういう部屋とか、ここの部屋はなんとか条約を結んだ部屋とか、
おー、すごい。
ここは寝室とか、ルイ何世のね、寝室だったとか、
うんうん、
そういうなんかのお部屋がいっぱいあるので。
どのあたりを見られたんですか？
あ、でももう建物の中は全部回りました。
あ、へ
ぇー。うん。全部私たちみたいな素人が回っても1時間半ですね。ささっと回っても
1
時間半から2時間。そう。ささっとですよね。本当に要所要所で写真を撮るぐらいの回り方でも1時間半から2時間なので、音声案内みたいなのをしながらも全然回れるんで。
それ、それは相当多分時間がかかりますね。
そうですね。
はい、
そうですね、うん。好きな方はもちろんいいでしょうけど、
うんうん、
なるほど、みたいな感じですよね、きっと。説明してもらいながらの良さもきっとあるんでしょうけど、
うんうん、
もう本当にそこの場にいるだけですごいですもんね、やっぱり。ベルサイユ宮殿。
お姫様の気分になりますか？
なります。本当に、うん。もう舞踏会やってましたよねっていう感じですよね。このお部屋で。
へ、
踊ってたんでしょうね、皆さんみたいな感じのお部屋がいっぱいなので、素敵ですよね。あの、シャンデリアとかもすごい素敵ですしね。
いや
ー。豪華絢爛ですよね、本当に。
ね、すごいですね。映画の中の世界みたいな感じですよね。
う
ん、
そうですよね。ベルサイユ宮殿は本当に。でも、ベルサイユ宮殿にいた時に娘が、あ、私、ルーブル美術館じゃなくて、ここに来たかったって言ってましたから。
あ、本当ですか。
はい、その後、ルーブル美術館にいたんですけど、
はい。
ここだった、ここだったみたいな、ここ、ここっていう、いたんでしょうねって感じですよね、でもね。きっと、ね、何かご縁があるからこそ、来るんだろうなってね、うんうん、思ってるので。
確かに、そうですね、スピリチュアル的に言うと。
そうなんですよ。ね、
過去性にいたんだろうなっていう。
そうですよね、そう思います。私もフランス革命関わってただろうなと思います。
あ、本当ですか？
そう、私一度フランス革命の、映画を友達に何だろう、見せられた感じなんですよ。見よう見ようみたいな感じで、みんなでビデオを見たことがあったんですよね。
はいはい。
その時にもう大号泣したんですよ。切なすぎて、悲しすぎて、私なんでここまでこんなに泣くんだろうっていうぐらい、すごい泣けてきたんですよね。その時に、あ、私なんかフランス革命関わってたんだろうなっていう、すごく辛い。思いっていうんですかね、
うんうん。
なぜ泣くんだろう、こんな、なぜここにこんなに共感するんだろうっていうぐらい泣いてたって。おえつしながら。その時に、あ、なんかフランス革命、私はなんかあるんだろうなっていうのは、思ってたので、
うんうん、
ベルサイユ宮殿は行きたかったんですよね、やっぱり。すごい良かったです。
そうだったんですね。いや、良かったですね。
うん、よかったです、ベルサイユ宮殿も。
はぁ、あ。
そしてあの、ルーブル美術館ですよね。
はい、はい。
ルーブル美術館はちょっと難しいです。
難しい。
美術とか私たち詳しくないので。
はい。
なので、すっごい広いんですよ、これまた。なので、美術のそういうのがあまりないので、モナリザですかね、
うん。
モナリザはすごかったです。やっぱりモナリザは生で見てよかったなって思うんですけど、それ以外はちょっと、よくわからない。
よくわからない。モナリザって大きさはどのぐらいなんですか？
結構ね、ちっちゃいんですよね。
なんかそういうの聞きますけどね。
そうなんですよ。見てね、本当に近くではまあもちろん見れないですし、どれぐらい、1メートル2メートルぐらいは離れてるかな。
だ
からこうね、囲ってあって、そうなんですよ。なので本当にちょっと離れてる。で、
うん、
しかもちょっとちっちゃいですよね、だいぶ。
うん、
50、どれぐらいですかね、
うん。
ちっちゃいです、本当に。
あ、へえ、うん。思ってるよりちっちゃいなっていう。
そうですね。
印象ですか。
思ってるよりちっちゃいなって感じですし。すごい。まあもちろん人はたくさんね、集まってますけど、
うん、
でも正面からも全然みんなで交代で、ね、写真撮ったりできるぐらい。
写真撮れるんですね。
全然写真 OK です。ビデオも写真も全然 OK。
すごい。
うん。なので、どこのエリアもそうですね。
うん、
フランスダメって言われたところないかも。ホトルダム大聖堂も大丈夫だし、
うん、
どこも禁止ないですね。
はぁ。
うん。
寛容ですね。
うん。そうですね。そうやって言われれば。
うんうん。
みんなめっちゃ写真とか動画とか。
へ
ぇ撮ってたで、うん。全然大丈夫でしたね。すごいなんか、ね、モナリザは右と左と、微笑みと悲しみって、ね、言われたりする。ちょっと神秘的な、ね、作品みたいですけど。すごいなっていう。やっぱり、なんか、すごいですよね。もうどれぐらい前かわかんないですけど、すごい昔の方が、こんな風に今も、ね、みんなに愛されて、見てもらってっていう。
そうですね、うん。しっかり保存されてるのもすごいですし。
本当ですよね。
その、右と左で、あ、やっぱり全然違うっていう感じですか。
うん。見てわかりますね。そうやって言われると本当にそうだっていうふうに、やっぱりね、なんか、言われたからそうやって見るとそう見えちゃうっていうことです。
ああ、まあ、それはありますね。
うん。 本当に微笑みと悲しみで右と左と本当に違うなっていうのは思いますね。
うん
やっぱりそういうなんか昔のそういうものがね、今なおそんな風にずっと残ってるっていうのがね、すごいですよね。よく、まあだから地震とかなかったんでしょうね。そういう建造物とかも、そのままパリの街並みも全部そういう風なんですよね。私たちが初日に泊まったところももう目の前が鐘があったりとかして、時計があって鐘があって、で、すごい建造物だったんですよ。なので、どこを歩いてもそんな感じなので、
はいはい。
残ってるのかね、すごいなって思って。
地震が少ない、ない
でしょうね。
そんな国なんですかね。
でもそうですよね。あんな重たいものだったら、ね、パカってなったら、ね、壊れちゃったりしそうなんですけど。
そうですよね。
全然大丈夫。なのですごいなと思って。びっくりです。
いやー、ね、世界遺産3つも行けたってやっぱりすごいですよね。
ね、本当にそうですね。そうなん。まあだからこそ人気なんでしょうね。ちっちゃな素敵な街にすぐに見に行ける場所がね、それだけ近くにあるので、きっと人気だったり、いろんなね、世界から観光客の方が。あと食べ物も美味しいですよ。すごい、薄味なんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。あれを頼んだんですよ。カルボナーラを頼んだんですけど、カルボナーラも結構味薄くて。
へぇ。
いろんな食べ物が薄味だったり、あと、スタバとかも、私いつもキャラメルマキアートとか頼むこと多いんですけど、
はい、
全然甘くないんですよ。甘さすごい控えめで、私こっちの方がいいと思いながら、とてもなんだろう。まあ、意識が高いですよね。フランスとかの方が、食べ物のオーガニックなものも多いですし、ビジョンも厳しいですしね、日本より。
そうなんですね。
海外の方が全然厳しいので、
うんうん、
日本の方が添加物たくさん緩いのでね。
はいはい。
なので本当に体にいいだろうなって思いますね、薄味で。でも美味しいですね。パンももちろん、やっぱパンはね、もうパン屋さんがすごくたくさんあるんですよ。
へー。
コンビニ並みにありますよね。
あ、
コンビニにもより多いかな、パリは。
はい。コンビニあるんですか？
コンビニみたいなものもあります。うん、もっとちっちゃいですけど、
うんうんうん。
で、あとね、お土産屋さんがないです。あんなになんかもっとね、やったらもっといろんなものが売れるんだろうなと思うんですけど、それこそコンビニみたいなちっちゃい感じの、コンビニの半分ぐらいな感じのが、お店屋さんでギュッてあったりするんですけど、
はい、
なんかお土産を売ろうと思ってないよなっていう感じですよねと思いますね、すごい少ない。あとマカロン屋さんが可愛いですよね。マカロンが有名ですよね。なんかマカロンのキーホルダーとかも売ってるぐらい、やっぱりそういうパンとかお菓子多いですよね。普通に紙袋にフランスパンをちぎりながら食べてたりとかするので。
おしゃれ。
そう、本当におしゃれです。
ね、歩きながら食べてるんですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
わ
そうです、そうです。またクロワッサンが美味しいですよね。なんでバターが美味しいのかな？何が美味しいのかね。なんかバターなのかなと思いながら。
へぇ。
あと、白ワインを頼んだんですよ。カッコつけてみてね、
はいはい。
白ワインを頼んだら、なんか、甘ってなったんですよ。これ、絶対梅酒だよねって。
へ
ぇー。ぐらい、うい、甘くって。で、二人で飲んでたんですけど、どう考えてもこれは白ワインじゃないぞと私は思って、勇気を出して聞いてみたんですよ。
はい、
あれって白ワインですかって。言ったら、ああ、これ白ワインだよって、これポートワインだよって言って言われて、ポートワインと思って調べたら、ポルトガルのワインで、白ワインで甘いんですって。なので、梅酒とか、その中国酒みたいな感じで、ちょっとなんか甘かったりするんでしょうね。あ、 これポートワインっていうんだ、初めて飲んだ、びっくりと思って、これも白ワインだな、なんだなと思って、そこのお店の白ワインがそういうのを使ってるんでしょうねと思って。
料理に合わせてるんですかね。
ね、そうなんでしょうね、きっと。びっくり仰天でした。
白ワインで甘いってなかなかないですもんね。
そうなんですよ。そうなんですよ。作り方が違うのか。ね。何か本当に甘くって、全然こっちでのワインとは違うぞと思って聞いてみたら、そういうワインの種類みたいですね。
へえ。いやー、いろんなことを感じますよね、本当に。
本当に面白いですよね、違いを知って、なんかもっともっとたくさん話せばよかったなって思いました。
あ、人とですか？
話しかけるか、そうですね、話しかける。やっぱりちょっと勇気がないので、
はいはい。
こっちでもちょっと知ってる人には私、知ってる人でも声をかけないので、
あ、本当ですか？
はい。喋るの、なんていうの、雑談、とかが苦手なんですよ。なので、なんかさらっと喋れる人かっこいいなって思うんですけど、さらっと喋ってさらっとね、また別れるっていうのがなかなか私苦手なので、今度はぜひそれをチャレンジしたいなと思いました。
そうですね。まあ海外は言葉が通じないっていうハードルもまた一つあるので、話しかける勇気と、ちゃんとコミュニケーション取れるかっていう不安と、
そうですよね。私、そこ一緒ですね、一緒ぐらいハードル高いです。それ日本人にするのも。それぐらい海外の人とに話しかけるのと、日本人に話しかけるのとでは何も変わらないかもっていうぐらい、日本人に話しかけるのもハードルが高いので。
じゃあそれ日本でやったらいいかもしれない
です。それこそ苦手なんですよ。で、日本に、知ってる人にね、なかなか、さらっと、できない。
あ、じゃあ今すぐチャレンジできますね。
もうなんかドキドキするじゃないですか。終わりがわからないというか。
ああ。
さらっとなんか終われないというか。
はい。
気を使っちゃうんでしょうね、多分。
なんか、サクッと終わる方もいらっしゃいますよね。じゃあ、みたいな感じで。
終わったみたいな。
はいはい。それもそれでいいですけどね。
そうなんですよ。ちょっと練習が必要だなって感じですね。思いました。
ということで、フランス旅行第2弾、
はい、
お話をしていただきました。
ありがとう
ございます。はい。いやー、いいお話が聞けました。
ありがとうございます。
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 さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。